essentially British.
こんにちは、まゆみです。
シスタです。
このポッドキャストは日本生まれイギリス育ちの私たちがロンドンからお送りする日本語と英語のごちゃ混ぜ双子トークです。
はい、
今日はいきなりちょっと小ネタからいきたいんですけど、 This is something that I found on the internet。 ネットで見つけてきた英語に関する小ネタで、 and it's about this particular rule that native English speakers know but can't explain to other people, and they do this without knowing that they're doing it themselves.
So presumably something that you haven't learned.
Yeah, so it's intuitive to native speakers.
Okay.
だからネイティブの英語を話す人は無意識に自分では
理解している。
でも決してこう他人に言葉に英語を話さない人に
説明はできない。
文
法みたいな。
そう、文法に関することで。And it's specifically to do with adjectives in English. だから形容詞に関することですね。And it goes like this. Adjectives in English absolutely have to be in this order. Opinion, size, age, shape,Color, origin, material, purpose, noun. So you can have a lovely little old rectangular green French silver whittling knife. But if you mess with that order in the slightest, you'll sound like a maniac. It's an odd thing that every English speaker uses that list, but almost none of us could write it out. And as size comes before color, green great dragons can't exist.
That's true.
That is so true.
考えないよね、でも。
また考えない。ちょっと日本語で言いますね。英語の形容詞は、この順序でしかありえない。まず、意見、サイズ、年齢、形、色、オリジン、出どころ、
出身とか、
うん、素材、目的、名詞。
なんかちょっとそうやって羅列すると意味わからないよね。うん、
ただ、この順序から少しでも逸脱すると、
一気にネイティブっぽくなくなると。
というか、一気にありえない。だから、必ず、色の前にサイズが来なきゃいけないから、Green Great Dragons。緑の偉大なドラゴンというものは存在しえない。It always has to be Great Green Dragons. Yes?、
Mm. I have to think about that, of course.
Yeah, but you know that Green Great Dragons, that just sounds wrong.
Well, like,Great white shark.
Yeah, so that's
great. You can never have
size, 色
white great shark.、うん、
そうそう。でもこのサイズと色だけだったらまだしも、今私が最初に言ったこう意見から始まる
やつ、ね、意見って何だろう。
Lovely little old rectangular green French.
ああ、なるほどね。A lovely little lady みたいなね。
そうそう。A lovely little lady, or you can have, but yeah, so you can have a lovely little lady, but you can't have a little lovely lady. You'll never say it in that order.
うん、
なんか可愛らしいご婦人、可愛らしい小さなご婦人っていうのも、あ、でもそれ日本語でも一緒なのか、
一緒だと思うよ。
Lovely little lady、
多分日本語でもありえない 順番と、
可愛らしい小さな可愛らしいご婦人、可愛らしい小さな
ご婦人、でも可愛らしい小さな女の子、小さな可愛らしい女の子、両方いけるもんね。
そう、多分日本語の方が寛容な気がする。
英語だったら A cute little girl、 A little cute girl
So that's interesting. I mean, I found it randomly on Facebook, so I'm not entirely sure, you know, how...
I think that's a very strict...
It's a very strict list.、
Point.
And if you were given the number of things in that list and asked to order it, I think every English speaker would get it in the same order.
That'd be an interesting quiz, wouldn't it?
Yeah.
But you need to have quite a list.
So I thought that's quite an interesting fact. で、今回は何のテーマですか?
Well, it's the biggest elephant
in the room.
ちょっとタイミングはずれちゃったので、not immediately topical かもしれないんですけど、something that we just felt we couldn't go without mentioning.、Mm. So we'll be talking a little bit about Brexit.
Brexit.
You may have heard.
That little thing that happened in June.
In June, which may or may not have impacted the whole entire nation.
そう、なんか実はこのテーマで録音しようとするのが 3回目ぐらいで、
そうだね。
We've tried it and then scrapped it and then tried it again and then scrapped it.
It's a hard topic.
It's an emotional topic. People have emotional reactions to it. なんでこう何回もボツになったかっていうと、なんだろう、喋ってるうちに すごくネガティブな、ね、感じになってきちゃって、
うん、もちろん題材としては政治的なものだから硬くなっちゃうのはしょうがないんだけど、うん、We're trying not to make it all that political at the moment. We don't want to go over the facts and things that everyone knows because they can all Google things and read papers.
Yeah, I think because it's still an ongoing situation and
isn't it just?
Well, absolutely. That's one of the main problems. But last time we tried it in our last attempt, everything sounded a little bit too down and
well, it was a little bit
depressing, to be honest. And it wasn't fun for anybody to be listening to. But then again, this whole situation is not fun for anybody anyway. So
it was too close to the time as well. Mm, I think we needed that a little bit of time to see the. Not that the dust has settled, but
no, it's barely it's beginning.
Slightly closer to the ground than it was maybe like a month ago when the dust dried.
処理できるほどの時間が経ってない時にちょっと時期早々だったなって感じで。
So we're gonna try again.
今回話そうと思うのはもうそのね、Brexit の事実関係とか経緯とかは It's been discussed to death by all the broadsheets, all the international papers and reported and analysed, you know,
to death.
extensively. So, and there's, I feel like there's nothing we can add to that particular.
日本でもね、やっぱりこれはカバレージが結構多かったと思うから。
So, I think what we can talk about, which other people may not have had too much sight of, is sort of reaction on the ground. 現地で当日というかその前後どうだったかっていうような個人的なレベルで話はできるかなと思ったので。So we thought we'll just go over the kind of personal experiences. So where do we start? It all happened on the 24th of June. Obviously, now it's a completely known fact that the Leave camp won. Is it 52% to 48? So it was a very close call in the end.
投票日はね、雨も降ったりして、there was some concern that that could have affected.
そうそう、すごい土砂降りで、halfway through the day, it was kind of biblical rain, you know, and lots of people had problems getting to work and going home from work, and 投票が10時に締め切られる、その時に間に合わないかもしれないっていう現実的な問題になって。
イギリスは投票日っていうのがいつも木曜日なんだよね。Which I didn't know in Japan, apparently it's usually on weekends, which would help, but イギリスは平日なので、意外とね、朝から夜まで
朝仕事に行く前にもう7時とかに
早い人はやっちゃうか仕事の後に駆け込むかみたいになるんだけど
投票が閉まるまで
そういう雨降って電車とか遅延したりして結構焦りながら投票した人もいたんじゃないかなって、
ね、間に合わないって話も聞いて、うん、だから Not that the rain actually influenced the results but I do think it was an added stress on the day adding to what was already a stressful daySo how do you think it was different this time compared to a general election or any normal election? Because obviously it wasn't an election, this was a referendum.
国民投票だったから、通常の選挙とはいろんな意味で。国民投票っていうのが、まあ、そもそも生きてるうちに何回ぐらいあるのかっていう話だよね。普通の選挙とはやっぱり全く趣旨が違うから。
違う。うち一人一人の票が、
It counts more than ever.
It had equal weighting. I think it was quite interesting that obviously I don't think any element of British politics received quite so much attention from the international community and it was never under so much scrutiny as it was this time. And obviously we benefited, or you can say we were exhausted from all the debates that happened on TV in the very long lead up to the day. But those things people, not everyone was privy to. で、
実際、なんか大変みたいだねって、イギリス以外の人に聞かれた時に、
I was quite surprised by the kind of questions I was getting. But なんか、you take it for granted that this is the way things always happen in the UK, but it's not always the same, obviously, like political situation.Is different for every country. And one of the questions I got was, Barra って何?って聞かれて、そういえばそうだなっていう、その投票する 時にバラってロンドン自治区のことなんですけど、投票結果が出てきた時にどのバラがの結果がどうで、
地区ごとにね、
そうそうそう、出るよね、色分けとかもされてて、でその時に初めてバラって聞いた人も、
え、それは
あ、イギリス以外
の人で、
国外の人、ね、外の人 で、うん、でそういうのも I think it was all part of what was perhaps being known for the first time about、
まあそれは特にヨーロッパはね、この結果を注目してるから、今まではそんなそこまでdrill down to the detail して注目することはなかったから、
でも今回初めて多分世界の人はいかに EU とイギリスにこう温度差というか感覚の差があるかっていうのを perhaps hitherto some people were kind of lumping together the whole of Europe、
ヨーロッパからの観点
っていう、そうそう、ヨーロッパ、イギリスもヨーロッパの一部って思ってた
かと、ヨーロッパ側は思ってたたのかな、やっぱりイギリスはヨーロッパだしって、
まあ、イギリスヨーロッパだよねっていう意識がいかに本人たちにないかっていうのが露呈した形になったのかなと思って、
ヨーロッパの人もびっくりだし、今回多分一番びっくりだったのはロンドンの人が、あ、ロンドンって特別なんだなって思ったのが一番のショックだよね、
うん、before we even got to that stage I think what some people might not be aware of is how little Europeeplays in the everyday consciousness of an average English person. その EU 離脱かどうかっていうことに際して、その EU の旗を本当に目にするけど、うん、実はイギリスって EU の旗本当どこにもなくて、
見ることはないよね。
そう、パリとかに行ったら、例えばフランスの三色国旗と EU の国旗はこう斜めになんていうのクロスしてある状態でいろんなところに掲げられてて、ドイツに行けばEU の旗とドイツの国旗っていうのをこう横に並べてあるのがヨーロッパ諸国普通、
うん、ベネラックスとかそこら辺はもう多分自国の旗と EU の旗は常に
一緒に掲げてて、うん、でまあ普通に行政とかでもいろんなところに使われてるけど、
ね、
イギリスは今回その Remain 派がヨーロッパ残留っていうために、例えばデモとかの、うん、目的のためにじゃあユーロの旗を掲げようってなった時で、どこで
売ってんの、どこで買えばいいんだろう、うん、
え、書くみたいな、自分で書くってなるくらい、
星何個みたいなね、
手に入らないもないし、
本当にそれぐらいの、もうそれはビジュアル的にも明らかだったよね、
なんか意識的に掲げてないというよりはもう意識の外、
うん、ない頭に、
で EU の旗、ああ、あったねそれみたいな、うん、それくらいの
やっぱりあるのは知ってるし、うん、見たこともあるし、政治的にはもちろん片足突っ込んでるんだけれども、それをよそ言わない、うちはうちみたいに思ってるよね。
この物理的に離れてるじゃん、島だから、うん、それだけじゃないものすごい感覚の差っていうのはひょっとしたら、
分からないと思うね、
周りの人はそうは思ってないのかもしれないけど、うん、イギリス人というか For Britain, Europe at the best of times is a bit of an irrelevance might be a bit of a strong wordBut it certainly doesn't play heavily on our consciousness. No,
it's certainly not part of our identity,、mm. which is where it all stems from, I guess.
This whole thing stems from that, and I think it kind of brought that whole situation to the forefront a little bit, unfortunately. なんかこう、嫌いじゃないんだよね。ただ本当に言ってみれば無関心は無関心というか、関心薄いよね。
まあ、EU は EU、イギリスはイギリスって、やっぱり EU の、
うん、
がっつり一部とはもうとても思えていない、てな
一員って言っておきながら実感が激しく伴ってない、うん、私たちも小学校、ね、中学校、大学までずっとイギリスで育ってきて、EU の旗振ったこと一回もない
ないね、ユニオンジャックはあるよ、何回も
ユニオンジャックはあるけど、 EU の旗をこれをみんなでこの日に振り回すとかあったこと、
うん、でくださいとか言われたことは一回もないね、
うん、なんか見たっていうのもなんか一度オーケストラでIs a European Youth Orchestra 見に行った時にみんなが肩に EU の旗かけて、うん、なんかそういう清掃してて可愛いなと思ったけど、 that's literally the only time I actually remember focusing on the EU flag.
So without getting too political, I think that's one of the things.
Yeah,
that
I mean that just puts everything in context. It's not active disdain. It's just more sheer.
That's just the way it is.
Lack of engagement, I think, on a general.Level. So, and on the days, まあ、そういう背景なんかもありつつ、なんか私とかは EU 離脱否かっていう討論自体はものすごく白熱すると思ってたし、スコットランド離脱、独立の国民投票もすごく記憶に新しかったから、うん、その討論はものすごくその日に 向けて白熱はすると思ったけど、I thought that in the end common sense would prevail, and I never once thought that it would actually result in Brexit.
Everyone's saying, oh, it's going to be closer than you think, it's going to be closer than you think. で、近づけば近づくほど言われてたけど、I thought maybe 40, 60 or something like that.
Oh gosh, that was close. But phew, thank God we didn't. っていう結論になると信じて疑ってなかったし。I don't, no one around me personally, and I can only speak for myself and my own social group, but which again we'll come back to this because that kind of is the main crux of how things turned out, but that it was never an actual possibility that I considered.
But the big point is, we are both in London, grew up in London, working in the city. All of that means we were in a massive bubble.
So just to follow through on what happened on the day, if you cast your mind back to the on the day that the UK voted. So, で、まあ、投票が1日かかってて、それで
夜の10時に
選挙特番始まって、締め切られて、
締め切りがあって、まあ、11時ぐらいから特番が始まって、まあ、
いや、10時に始まった
から、
締め切り
あって、エクセットポーもなかったんだよね。
I can't remember.
There was a media 規制あったでしょ。
そうだ
っけ。They couldn't immediately start reporting or anything. And I remember, because this was late in the day already, I went to bed. 特番とか別に見なくて。
No, we saw the beginning.
I didn't. I came home quite late, I remember.And I remember saying to my friends in Japan, let me know if something goes terribly wrong, because 日本にいる人の方が先に時差の関係で、ね、分かると思ったから結果が、なんか大変なことになってたら教えてねって言って寝たんだよね。
私は10時に始まって、ちょっと選挙特番見て、ジブラルタルの開票だけ見て寝た。
で、ジブラルタルの開票があったくらいで、私の日本にいる友達とかがメールを入れてくれてて、あ、やっぱりリメインだよっていうメールが入ってたのね。
でもさ、ジブラルタルはそりゃリメインだよね、考えてみ
ると。なんかでもその速報みたいな感じでメールしてくれて、うん、日本の友達が朝起きて、まあ、6時くらいに起きて、うん、パッて携帯見たらリメインだって書いてあって、その友達のメールからね、なぜか日本からのインフォメーションなんだけど、あ、やっぱりね、と思って、でもまあもうちょっとちゃんと見てみようと思って BBC のウェブサイトにアクセスしたら、おーっつってなって。
結構朝早くにビービービービー携帯になって、私はジブラルタルだけ見て安心して寝たら、まあもちろん夜通し起きてる人とかもいるじゃない、
いた全然いたよね、
男の子とかみんな見てるし、うん、でまあサンダーランドとかね、の結果が出たあたりで割と悲観ムードというかに切り替わったらしくって、うん、Yeah, so by the time we woke up on the Friday
It was Friday, yeah.
It was already
Well, the results were out, yeah. There was nothing anyone can see.
And the sheer shock of waking up to a sokoho, っていうか an alert saying, we are out. I can't...
でも信じられなかったよね。
Absolute
shock. もうショックのまんまお化粧して、何が起こったんだろうってニュース見ながら
途中までもうドッキリにしか思えないんだって。
で、電車に乗った時に、私の友達で、シティの、あの、インベストメントファームに勤めてる人がいるんだけど、they go to work really early, don't they? 6 o'clock or 7 o'clock in the morning の友達からテキストが入ってて、なんかやばい雰囲気だよ、仕事場があって。まあもちろんその人たちはさ、株の値動きとかを見てるわけだから、うん、この結果に。
まあね、こう、先見の目があった人は、その、Brexit の前に、ね、こう、ドル買ったりとかもしてるわけじゃん。その、ポンドの暴落とかを予想してさ。So some people obviously had more foresight about this, but for the rest of us, it wasn't quite until Friday that obviously it hit us. で、あ、そうだ、それで電車に乗ってる時に。
20分くらいの電車通勤なのに、そう、その友達が仕事が雰囲気が嫌だよって言った本当に5分後には、もう、あれ、キャメロンが辞任したっぽいって。
とかって言って。
えって。
電車の中に旋律が走るみたい。そう、でもそっからもう仕事着く前に辞任会見もあって
Everything happened so quickly.
And so do you just want to talk about how weird things were on that Friday? Because obviously both you and I both work in London. でもロンドンの市内で働いてる人っていうのは圧倒的に残留派が多かったわけなんだけれども、
なんか結果が出るまではやっぱり喋っちゃいけないっていうのが あるでしょ、あんまこの業界で、ね、自分のポリティカルブリーフとか、うん、レイバーサポーターだとかそういうのは言ってもいいけど、うん、I'm gonna vote for this とかは言わないよね、やっぱり基本的に
選挙当日とかに結局どう投票したかっていうのはもう聞かない礼儀っていうのも結構徹底してる、う
ん、あるんだけど、結果が出てみんなショックのあまりにもう消化しきれないから、個人個人ではやっぱりそのショックを共有するっていう意味で everyone was talking about it and I think people who votedremain were very happy to admit that that's what they did.
Well, there was that camaraderie, wasn't there, where people started complaining about the situation on the assumption that everyone must have voted.
Yeah, I think generally everyone was basically saying this, which is, who on earth voted leave?
そうそう。私たちの周りは誰もしてないんだから、じゃあ誰だって、あの 58%? あ、違うか、52%? で、誰？どこ？
そう、でも結果がいろいろ出てくるにね、
連れて
あ、うん、あ、え、ロンドン以外もしかしてみんなぐらいの勢いで、
その最初は仕事にもうあの出社してくる人、まあ、特に私同志したなんか、まあ、法律業界だからいろいろ即日影響が出たりもする業界だからっていうのもあるかもしれないけれども、 みんな部屋に入ってくるなり、What are we going to do? What are we going to do? っていう感じで、
quite somber, wasn't it?
It was very, very somber. It's like a funeral. It's like we were properly in mourning. People were grieving.
Somber and people were ashamed and embarrassed. And again, I repeat, we are talking about London here and specifically in the city. So there were different sentiments depending on where you were.
Absolutely. It depends on where you were in the country, what kind of social group you belonged to. Reactions would have been...completely different, but where we were in London, in that context, in that sort of working group, で誰この人たちはっていうもう驚愕、で私たちの働いてたとこでは一人だけ公にリーフ派っていうことを認めた人がいて、 I must say it kind of became a bit of a witch hunt. No, obviously no one was going to point fingers and startaccusing anybody. その個人的に糾弾するとかもちろんなかったけれども、でも正直だいぶ何ヶ月も経った今でも、いやあの人あれであれだよね、あのなんか言えない、she's from there and he's the one that voted out、ね、みたいな、そこだけちょっと声潜めるみたいなそういう言い方されている
から、なっちゃうよね、
若干そのなんだろう、あぶり出せみたいな雰囲気がなかったとは言えないか。
その後あと言われるよね、やっぱり、
うん、いやもちろんね、してないよ、あぶり出したりしてないんだけど、うん、みんながあの自分の交友関係の中でリーフに入れた人を把握してるの、
うん、
でそれはある意味 It's telling on its own, I think. And just to be fair, この結果が出たすぐ後からもう投票どっちに入れた人にせよ、友達は友達、そこ忘れちゃダメっていうような、ね、啓蒙的なメッセージは結構出回ってたけど、正直 It did dividePeople.
It divided friendships, families, colleagues.
Yeah, I don't think people were ever the same afterwards.
I don't think you can let go of something so big.
There was a very real problem of how do you go on reacting and how do you go on interacting with people you knew had such different value systems to yours on so many things. And it wasn't this whole EU thing encompassedYou know, your take on economy, your take on immigration, on personal freedoms. It wasn't just the one thing. It was so multi-layered. あまりにもたくさんのことに関して、ここまで価値観が違うって分かってしまった人と、今後どうやって付き合っていこうっていう現実問題も実際あったし。
課題になるよね、やっぱりそれは。うん、その
ただ単にこう政治的なアフィリエーションが違うというだけじゃなくなっちゃって、うん、Well, what do we do now?
It was a lot more fundamental than...Well, he's a Labour supporter,、so, みたいな。
そうそう。それだけだったら、ただの普通の総選挙の時も、なんていうの、jokingly you diss each other. And if someone is an absolutely vocal Labour supporter and you happen to come from a Tory area, there's obviously going to be that sort of bantering, you know, dissing each other and playfully hitting each other in the ribs.
Like...finding out that someone had voted UKIP.
Essentially, I think there was that massive issue around, there was a race card being played.
Yes.
And you couldn't quite say with absolute certainty that people who voted Leave, whatever their reasons, didn't have that race card element to it. So it was a very uncomfortable thing to find out about your friends, if that's what happened, assuming you didn't agree with them. So if you voted the other way to your friends, and for both parties, it would have been very uncomfortable. Yeah.
And again, we are talking about London. で、ロンドンにいながら、あえてリーブにボートした人の理由っていうのも、that's different to finding out that a 50-year-old ex-minor from Sheffield voting leave for his own reasons. That's one thing. We can just about digest and accept that. But to find your peer in London has voted leave. Again, he or she will have their own reasons, but for you to understand that, that requires an extra bit of effort, I think, because you fundamentally believe that you are in a similar position. So to find that someone can vote so differently to yourself.
And also being a city worker in London, I think there's that sense that you are a beneficiary of the current system, and for you to be voting against that seems quite hypocritical. Well, that was one of the 意見の一つということにしておこうかな。So, yeah, I mean, a lot of things played into it. 投票の分析が始まった時に、さっきも言ったバラごとに色が塗りつぶされたイギリスの選挙結果の地図で見た方もいるかと思うんですけど、黄色と青に分かれてて、リーフが青で、リメインが黄色に塗りつぶされたイギリスのマップで、ロンドンがもう文字通り唯一の黄色で、周りを本当に青に取り囲まれてて、もう視覚的にもう劇的に自覚したのが、あ、ロンドンということなんだな。 It's an island within an island. イギリスという島の中での離島になっちゃった。
Yeah.
取り囲まれた逃げ場がない。Apart from Scotland.
Yeah, so it's called London.
スコットランドとロンドン
だけで組まない
が、リメインだったから、もう、なんだっけ、スコット、え、なんて言ったんだっけ、スコットロンドン。
スコットロンドン。
スコットランド。新しい国。
もとい、スコットロンドン。
改めスコットロンド建国みたいな
作っちゃえばいいんじゃないって自虐的なネタまで
出てきて、もうイギリスのこう 連合王国の危機みたいになって、唯一 EU との国境があるのが北アイルランドだから、イギリスの中で、北アイルランドはもちろん、アイルランド自体が EU だから、そこのなんか兼ね合いも、not that they already don't have enough things going on in Ireland, you know, never mind that, we've just kind of introduced a whole new element to that. And with Scotland having their own agenda, seems to benefit from a closer tie with EU. And they were obviously desperate to stay in the EU for various reasons. そこがすごい一番の認識を改めなきゃいけないって思ったところかな。そのロンドンということ
に
私は育ったんだな。
ロンドンはマルティナショナルだけど、本当にロンドンはユニークで、
もうロンドン自治区なんだなって思ったよね。
少しでも離れると自分が知ってるイギリスは小さいんだなって思うよね。
自分の知ってる範囲だけで生きてきたんだなっていう、
でロンドンにいるみんながそう思ったと思う。今回
結構な疎外感っていうのは違うかな、取り残された感、
裏切られた感が多いよね。やっぱりロンドンに住むリメイン派の人たちは、国に裏切られたみたいな気持ちはあると思う、どこかで。
でもロンドンがあまりにも特殊だから、イギリス列島からここまで浮いてたかっていうね。
And that is hard to see. It's a very hard realization to accept. But here we are. We are where we are.
It is what it is. そう、でも今回だけじゃ、ないんだけれども、本当に、さっきシスタムが言ったようなロンドンにいながら自分がリーブ入れちゃったような人、本当に政治的な理念を持ってリーブした人と、単なる天の弱でリーブした人、
その天の弱派、
に対する
怒りだよね。
嫌悪感はすごいよね。
もちろん言えないよね。天の弱ぽい理由でリーブにボートしたんじゃないだろうかっていうサスピションがあるだけで、 No one's gonna say, well, I just, you know, everyone's gonna vote remain, so I decided to go the other way, didn't I?
I just wanted to buck the trend.
Yeah, they're not gonna say that. But there is this sneaking suspicion.
And, you know, if you voted remain, or if you had, you know, sentiments aligned with the remain camp, and you suspect somebody voted leave just for the hell of it. それに対するこのふつふつと湧き上がる怒りっていうのが本当にあって、Remain 派の方からは。まあ、それだけじゃなくても、この事態を招いた元凶として、I feel, I think people are completely entitled to their own opinions, and if they wanted to leave, they wanted to leave, and if they wanted to remain, they wanted to remain, but, and it was an opportunity of a lifetime to make your opinion clear on this particular subject. But I do think that in the end, well, a lot of people ended up answering the wrong question.
Yeah, this is what I said earlier about it being not very clear what question was being asked. Or certainly in some people's minds it was not as clear as it should have been.
ちょっと混同してしまった感があって、ものすごく明確に意見を言う機会ではあったんだけれども、間違った問題に対しての返答をした人が多いような気が私はしてて。
Yeah, so the question was simple.
No, I think the question was should the UK remain in the European Union?
Yes or no?
Yeah, yes or no. なんだけど、I think some people are answering the question, is the UK a perfect functioning institution?
UK?
Sorry, the EU. EU は完璧に機能しているものか否かっていう、その質問に対しての答えを出しちゃった人が多かったんじゃないかな。
うん、だから EU というものに対しての不満とか、
うん、をぶちまける形に。
機能していない点とかを羅列して、うん、Well, there you go って言ってるけど、それを鑑みても、Do you want it to leave or remain? そこ、that was the second question almost. And so many people said, well, EU is non-functional in these various ways. Well, that wasn't the question.
That wasn't the question.
No one's saying the EU is perfect.
And so that was, a lot of things were unfortunate. The whole debate was a complete, the whole campaigncould have been conducted so much better, but at the end
well,
of the day...
Well, some people say there was no campaign, and that's for another day, but I think 国民投票って難しいなって本当思った今回。とってもシンプルなクエスチョンにとってもシンプルな答えを求められているだけと思っても、actually, so much is left to each person's interpretation. It depends on your level of engagement, education. You can't assume anything.
And I don't think...There is no political debate that can be whittled down to a straightforward yes-no answer.
No.
So, and the referendum forces you to take that simplistic stance on what is essentially a very complex
question.
So, well, there's no point debating the benefits of a referendum. It wasn't the first one we had, but I think what... 今もその結果が出た中で、so, 2年間の期間で、UK が Brexit の、第50条を行使しなきゃいけないんだよね。
Brexit の50条じゃないの？
じゃあ、Lisbon Treaty。
Article 15。
の50条で、まあ、この結果が出た後、その最初のお葬式みたいな雰囲気が去った後に、やっぱりもうこれ笑うしかないみたいな変な自虐ムードがすっごい蔓延して、もうここぞとばかりに、なんて言うんだろう、皮肉った、もう自分で自分を笑うタイプのもう本当に自虐に走ったよね。
That's a very British spirit.
Yeah, it's all this sarcastic tone and self-deprecating humor. で、この結局第50条を行使しなきゃ始まらないらしいっていうのと、でも誰もやったことがないから、ていうか50条って何っていうものに対してもすごい皮肉ってて、なんかこのすごく流行った、なんて言うんだろう、今、コラ画像っていうのかな。いろんな SNS とかソーシャルメディアでシェアされてた画像が、なんかこの魔女、ハリーポッターみたいな魔女の服を着た人が魔法人みたいなやつの中に立って、なんかこう空に対して入れようみたいにやってて、こうじゃないとか言ってて、もう何か魔法を召喚してるみたいな形で、50条ってこれかなとかって言ってて、and that was the level of, or the lack of understanding that an average person had.
Well, no one had even heard of Article 50.
Well, no one knows how to do this. And because nobody had actually prepared for this eventuality, people were having to make fun of the fact that there was nobody in charge who knew how to lead the UK out of the EU in the way that, you know, things were going. And, その後のもうこのケイオスをなんとかなだめようっていうか、もう自分で笑うしかない、ここまで炎上したらもう笑うしかないよねっていう雰囲気が本当にあったよね。
Good luck, yeah. Mrs. May.
Yeah. Oh, yeah. We have a new prime minister now.
You might have heard.
Yes. A lot of things have happened since then. Things went completely rubbish for a few weeks. A lot of leadership contest. Obviously, David Cameron resigned, got a new prime minister. A lot of backstabbing happening in the Tory party.
Shadow cabinet just falling apart.
Mass resignation from the Labour Party. Where is everything going っていう、ね、本当に火に油を注ぐような感じで。でもその、で、結局、Brexit 誰がやるのっていう話になった時に、その、最近、チルコット報告書を発表したチルコット教。イギリスがイラク戦争に参戦した経緯で、それがちゃんと正当性を持ったものだったかっていうのを、あの、報告書にまとめて発表したチルコット教っていう人がいて、I'm sure you've heard of him as well, but もうその報告書を出すのに10年かかって、でも彼もその報告書出したから、したから暇だから、彼に任せたら、まあ、この報告書がそう10年かかったから、今から10年かけて Brexit やれば、その間になんか変わるかもしれないから、みたいな、もう本当に desperate な。
もうチルコット教ストレスで死んじゃうよ。
もうそれはそうだし、あとなんかなんだっけな、EU 法のEU の消費者保護法みたいなやつの一つに、
何保護法？
消費者、
うん、
あの不本意な買い物をしちゃった時の、まあ、クーリングオフピリオドじゃないけどそういうことに言及してる EU 法があって、それだみたいな、もうブレクシットいらないブレクシット返そうみたいな、 もうなんか、ね、
消費者の権利、
そう消費者の権利を今こそ行使してブレクシットを返品みたいな動きがあったりとかして、もう、あ、もちろん真面目な話じゃなくてね、
What is it?
そんな話ばっかりで、半分皮肉で笑ってて、半分ちょっと本気で心は泣いてるみたいな、
うん、
異様な感じで、でも法律業界で言えば、もう即日ね、声明を出さなきゃいけない感じで、EU って特にあの環境法とか労働法とかはものすごく EU 法参加なので、本当に2年と言いますね。で、これどういうこと？You really have to start thinking about the implications. だから、まあ、会社としては今アドバイスしてるのは、まあ、企業に Brexit コンサルタント部みたいなのを設立してエキスパートを集めて対策を練るみたいな。でもね、いないわけよ、 Brexit のエキスパートなんて誰もやったことないから、もう言うだけ言ってるけどみたいな。でも会社としても今後のなんていうか怒涛の運念を、Because again, you can't even say, あと何年とも言えないじゃん。2年って正式には言われてるけど、絶対2年以上かかるし、今後のね、動乱の何年間は生き抜いていきましょうみたいなね。
How do you even volunteer yourself as a Brexit expert? I guess you can say, I do the best deadpan face ever. I can look calm.
Against all odds, and I speak French or something.
Is that even gonna help me?
みたいなね、まあ、
Well, it's just gonna rumble on, isn't it?
This is going to be a running theme for the next 10, easily 20 years. And we are going to have 20 years in which to regret this decision or, you know,
think about the some people are not as negative, even the Remain voters. They think it's actually going to pan out okay.
人段落したから、あれその最初の驚きがちょっと去って一段落したから、あの今の雰囲気はどっちかっていうと、もうやっちゃったことは変えられないから、いかにここから好条件を引き出して傷を浅い状態でスムーズに離脱 しつつもいい関係を残せるかみたいな、そういう雰囲気に交わしてきてるかなっていう感じですね。まあでも蒸し返すけどね、みんなことあるごとに、なんかこうホーキン博士とかが科学の分野でのブレーンの流出とか、研究の分野におけるあの、ね、研究者のこう移動の自由とかが奪われるってすごく声高に言ってて、 But when someone like that talks to you about the disadvantages to the field of science, you sort of what do you do? But you know, why can't you just listen? って思うし、イギリスの、ね、バンクオブイングランドの総裁がもうこんなことになったらイギリスの経済界終わるみたいなこと言ってるときは聞いた方がいいんじゃないかってみんな常識の範囲内で思ってたはずなのに、どうなったんだろうっていうのもあるし、あとまあ Brexit の直後はね、あのポンドがこうあまりにもドーンって落ちて、しばらく私たちの日本人の仲間の間でポンド落ちって言葉が流行ったよね。物事が垂直に ドーンって落ちる様を、あ、ポンド落ちしたねとかって言ってたんですけど、 It's not really funny in that sense anymore. But it's kind of since recovered somewhat. But
economy-wise?
Economy-wise, but it remains to be seen like the long-term consequences. うん。てな、そういう感じですね。はい、じゃあ次なんですけど、ちょっと新しい試みで、この番組でも投稿コーナーをご用意して、皆さんからメールを送っていただきたいなということで。
まあ、今までも質問とかは、
普通のお便りとかはいただいてたんですけど、なんかこう、小さなエピソードなんか送ってもらえたらいいなということで、一つね、投稿コーナーをとりあえず一つやってみようかなということで、まず最初に、English 正したい。
はい。
はい。
で、この、English ね。
English ね。で、このコーナーは、日本で誤用されがちな英語表現、いわゆる English を、私たちがそっと正すコーナーです。
English ね。
English ね。English じゃなくてね。例えば、よく、まあ、ファッション業界って私、英語的に結構、guilty かなって思うことが多くって、なんかトップスとか言うじゃない？だ別に日本語の中での言葉としては、
ファッション用語ね。
そうそう、ファッション用語は、でもなんかそれを英語だと思って、で使っちゃうと通じないよっていうのが意外とファッション業界多いなって思ってて、なんだメイクとかもさ、
そうだね、うん、メイクは絶対通じないもんね。
そうそう。で、それの語用が、まあ、もちろんその雑誌とかの媒体も多いから、
もう和製にしがち、和製英語になっちゃってるんだよね。
そうそうそう。で、和製英語としてはもちろん間違ってないけど、英語だとか勘違いしてる方も多いかなと思って、で最近よく思うのが、こうよくインスタとかのアプリ、
うん、
で、服のコーディネートを、まあ、ブロガーさんとかでも紹介してる人が多いじゃないですか。うん、でそういう人たちが、今日の私のコーディネートっていう
意味で。今日のコーデとか言うからね。
そうそう、今日のコーデとか日本語では言うから、そういう意味で今日の私のコーディネートっていうので、よく目にするのが、Today's my coordinate って書いてある時が多くて、あるいはそれのちょっと、
I don't know, that's guilty of that adjective thing.
That's, yeah, but it, or the word order. I mean, it's not, it,
it doesn't even
makes
make sense.
No sense in English. なんでおかしいかっていうのもなんか説明が難しいんだけど、とりあえず、Today's my がおかしいよね。
とりあえずおかしい。ま、でも何よりコーディネートがおかしいよね。
そう、じゃあまずそこからね。コーディネートっていうのは、
コーディネート。That makes me think of maps.
そう、船からの、何、船からの通信入ったって思うよね。コーディネートっていうのは今の現在地のことだよね。地図とかで。
いや、現在地はおかしいよ。地図の。
なんて言うんだっけ。今ちょっと一旦止めて、実は Google でしたんですけど、コーディネートは座標です。だから船とかで。
Unless it's、ね、動詞だったら you coordinate something。
まあね、何と何を合わせるっていう意味で、動詞で you coordinate your、ソファー with your curtains とか言うかもしれないけど、まあ、とりあえず、コーディネートって
言われた、まあ、言葉はないよね。
まあ、名詞としてないので、Today's my coordinate は変ですっていうのと、
So how would you say? インスタで、今日のコーデって言いたい場合は、
私のコーデって言いたい場合、まあ、Today's my っていうのがおかしくて、だいたい今日の何々っていう場合は、例えばほら、レストランで今日の特別メニューっていう意味での、うん、今日の本日のスープみたいなやつだったら、Soup of the day っていうじゃない？
そうね。
か、your specials today とかいうので、まあ、today special って言えないわけじゃないんだけれども、なんか、
もっとこなれてるよね。
そうそうそう、なんとか today っていうのが多いから、私だったら、my outfit today と言います。outfit がね、今日着てるもの全てのことだから、まあ、バッグとかも含めて。
outfit ね。
outfit。で、うん。today's my coordinate よりは、My outfit today の方がよっぽどいいかなっていうね。まあ、English としては。
Funny enough, you couldn't say the outfit of the day because it sounds like you've had full change
exactly.
of clothes.
Exactly. So you only wear one outfit.
Oh, who knows? Maybe models get changed four times a day.
You could talk about your favorite outfit of the day if you happen to have more than one.
But yeah, but まあ、それはツッコミ待ちになっちゃうよね。
そうそうそうそう。なので、まあ、こんな感じでね。 まあ、これ投稿難しいとは思うんですけどね。気づいてたらさ、自分で English だと思ったら自分で直せるわけで。気づいてないからご用意してるんであってっていう。まあでもほら、それこそ雑誌とかで見かけて、これちょっと違うんじゃないかなってもし思った
なんだ
ら、
か違和感があるけど何かわからない
そう
と
そう、それでもいいから、ちょっと送っていただければ、こう、そっとみんなで正し
そう
てい
だ
くっ
ね。みん
て。
なでね。
そうそ
We
う。
won't do a witch hunt.
No, no, no. This is not about ね、なんかこう、糾弾するコーナーじゃなくて、ただ単にちょっとプッて笑いつつ、そっと正すっていうね。そこがポイントだ。そっとっていう
そ
と
っか
ころね。
ね。私前友達に、ウップスだの。オップスなのって言われて。I would say ウップス。
そうな、それ可愛いんだけど。
可愛いよね。オップスでもつな、つ、通じるかもしれないよね。
Yeah, no, that's whoops. みたいな感じで、English を見かけたら、ぜひ、ね、一言メールで送っていただければと思います。ということで、この番組では、各コーナーではというか、まあ、コーナーまで1個しかないんですけど、リスナーの皆様からのメールを募集しております。と、普通のお便り、いわゆる普通お便り、ご感想など、すべてのメールの宛先は podcast.qb@gmail.com、Twitter は、ハッシュタグ、キューブリット、QBRIT をつけて、つぶやいてみてください。はい。はい。ということで、ちょっと長くなったんですけれども、次もね、ちょっとお便り待ったりするので、ご紹介しつつ、Yeah, we'll talk about something a little bit more uplifting than Brexit. Actually, no, that reminds me, しばらくさ、The Brexit なの、Brexit なのっていう話があって、多分、もうそろそろいろんな、まあ、企業レベルでは統一し始めたと思うんだけど、ブレクセットに決まったよね。
ザ抜きの、
ね、うん、ザ抜きになったので、今後、ブレクセットに統一される模様です。ので、ブレクセットの今後をね、まあ、ちょっと心配しつつ見守っていただけるとって感じで。Okay。ということで、また次回、
はい、
お会いしましょうということで。We'll see you next time.
Bye.
Bye.